こんばんは。
はい、こんばんは。
もう過ぎちゃったんですけど、
はい、
クリスマスの。
ああ、はい。
サンタクロース言うて。
はい。
ね、ああ、そう、お前、そうか。小声くんとかまだお子さんちっちゃいから。
そうですね、まだちょっと関係ない。ね、
岡部さんのとこなんて子供さん用件おるやろ。
はい。
で、あれ、なんか、どう言うてんのサンタさんに。
はい。
なんかあげてって言うやろ、
はいはいはいはい、
ちょうだい言って、はい、欲しいって聞いて、
はい、
ほんで伝えとくわって言うやろ、
はい、
ほんで、まあ、それはええねん勝手にしたら、はいはいはい、俺が言うのはその、はい、もっと早い段階かな、クリスマスがだいぶ10月末ぐらいに、
はい、
子供さんがそのクリスマス何やら欲しいとかまあ言い出した時にね、
はい、
あの親御さんがお利口にしてたらねみたいなことを言うわけですよ。
はいはい、
まあ、聞いたことあるのよ、
はい、
ほんでおもちゃ片付け言うて片付けてなかったら、
はい、
あのお利口じゃないから、はい、あくれもらえないよ、はい、サンタさん持ってこないよって言うんやけど、はい、あそこの段階でね、
はい、
もう一歩踏まえて、ね、あ踏み込んでね、
はい、
あのおもちゃ片付けるとかじゃなくてね、
はい、
もっとその人に優しくしないといけない他人さんにとかっていう、はい、そういう方向にね持っていけばいいのになって思うんですよ、
うん、
ものすごい枠の狭い話になっちゃって、
そうですね、
うん、お利口っていうものの刷り込みがちっちゃすぎてあそこをもうちょっとあのお隣のおばあさんがあの掃き掃除してたら手伝ってあげるのがお利口とか、
はい、
もうちょっと外に向けて育てていけばいい感じの教育になるのになってすごく腹立ってるんですよ。あ結局己の都合かえっていう、
あ
なんか洗濯物を畳むのを手伝うたら、
はい、
お利口ポイントがたまるって、
はい、
くだらん、はい、くだらんなっていう、
あなるほど、規模がちっちゃい、
あんまりそれしてるともうバラすでっていうい
ないと、
あおらへんで、
はいはいはい、
それへんどうお考えですか、
どうお考えどうか、まあでもうちはどう言うてたかな、お利口さんにっていうよりかはでも、うん、うちなんか結構長いこと今高1なんですけど、
はい、
やっと、
うん、
高1の娘に向かって、
うん、
もうパパはサンタやめますって言いました、
うん、
で子供
は滑ったやろそれも今みたいに滑ったわけやろ
いやほんでなんか本人は、うん、もうやっぱり小学校の時やっぱり周りから聞いてるから、
うん、
パパ今何を言ってるんやっていう風な雰囲気になるかなと思ってたんですけど、
うん、
いや意外に、いやもう実は小学校6年の時に友達に聞いて泣いてんって言ってました、
うん、えでも12歳まで生理始まってんのにサンタは信じてんねや、
信じてましたね、まだ生理来てる、
じゃあもう生理もいらんやん、コウノトリが運んでくる流れやで、それ
うん、だから12で気づいたやろ、だから
全てを、
また全てを
出血には意味があるんだっていう
そうなの、
はい、
この時はつついた
つついた、違うつついてたんや、コンコンって
行かれたわーって昨夜
それあれでつつかれたら出るわみたいな、
そこがすごくね、
避けるわ。コウノトリやったら。
下船の。なんか、ずさんな教育。
お隣に優しくとか、うん、例えば街歩いてる困ってる人に優しくっていうのを、なかなか言いづらい世の中になってきてるっていう。
何や、街に落ちてるゴミ拾うぐらいええやんけ。
あ、街に落ちてるゴミを勝手に拾うのはいいんですけど、うん、対人、喋ったことない初対面の人に関わっていくのをちょっと怖いなって親は思って、うん、
あ怖い、ね、あ
怖
い、え怖い怖いです、それは怖いです、
なんか困ってそうな、例えば30ぐらいの人がいて、
うん、
それに助けてあげようと思って近づいていって、うんうんうん、それの両親をうまいこと利用していたずらされたらどうしようとか、
そんだけの人生やそれはそこまでの人生や
と思ってしまうんで、うん、そこまでの人生にならないように
回避をね、
回避を
バッドエンドの方に導かないように、
っていう多分発想がちょっと働いちゃって、
一理あるな、
あの、うん、家の中っていうのは、だから寄付とかはいいと思いますよ、一方的に寄付したり、うん、
掃除したり、
したり。
寄付できるだけの財力ある子供ももう何もいらんやろ。
でも、その寄付したいっていう気持ちを育てることは大事じゃないですか。
そういうことね。
まあ、俺はもう一つ逆の理由なんやけど、
うん、
家の中のこともちゃんとできんようなやつは人に優しくできないやろ。
いや、逆でしょ。
え？
家の中なんかどうでもいいでしょう、うん、だって戦争起きんのは外ですよ。アホやな。
大概内部揉めてるやんか、戦争起き
る。違う。内部揉めててもええのよ。外で平和なら、家の中で収めればいいじゃない。うん、違う？
いや、まあ、みんな微妙やと思うやけど、うん、その、まあ、けど、ちょっとしたこともちゃんとできひんようなやつは、うん、その、対処で物を見ることも多分できひん思うねん。
いや、俺逆やな。家言うてるやつに今までろくなやつおれへんかったで。
いやだからそれはまあサンプルの問題かもしれんけど、うん、大概こうちゃんとしてる人っていうのは、うん、なんやかんで全部ちゃんとしてる人が多い、
うん、
家のことも外のことも、うん、
両方
できる。まあどっちが先あとはまあ置いといてやん、うん、多分どっちもできなあかんやんほんまは、
うん
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ助けに来られてパニックになられたら困りますよね。
どの人ですか。
例えばその助けてあげなきゃ、自分の身はほっといてもいいから助けてあげなきゃの人がバッて自分が困ってる時に助けに来てくれて、うん、一緒にパニックになられたら困るから、
それは嫌ですよ。
まあ、まず自分のことをしっかりして
落ち着けるようなだけ その何かをつけておいてほしいっていうのはあるよね、はい、
助けに来たようで、あれそういえば家の鍵閉めてきたっけで、
急に ADHD や
急にそばでパニックになられて、そのパニックを一個増やされたら困るっちゃ困るなっていうのは、
だから今日岸奈にな、小声君と喋ってる時に、
はい、
あのね、今のね、その俺の嫌いな風潮、
あ、SDGs、
うんうんうん、あれ食い物捨てへんかったら食べられへん人に届く？
ん？
食い物廃棄がどうのこうの言うてるやんか。
あ、だから無駄なあの労力をそこに使わないってことよ。廃棄しするような、うん、その売り方をしない、
うん
うん、
その先に何があるの？
ん？
売り方しない先に何があ
る
の？
いや、そうするとだからその無駄が減るから、うん、その分他に届く分が枠が広がる。
届かんでしょ。
いや、それは届くこと持続化可能な目標として。
そうやね、それもお前引っかかったな。
うん。
釣られたな、俺に。持続が可能やねん。わかる？
はい。
持続が可能であるべきことやねん。な？その話ぶち上げてんの、2015年かなんかやろ。
うん。
その手前2014年できてないねん。
はい、はい。
持続できてへんからこんなことなってんねん。
はい、はい。
できるかいや、持続なんか。
で、まあ、北山さんが怒るのも分かるし、俺も SDGs はそんなにな人なんやけど、
うん、
その、言うたはる人の理屈は、もう誰もが、その、損をしない社会を作っていこうっていう。
例えば、
う
ん、損なんて、あるんですよ。
いや、だから、北山さん、俺も全く同じ思いなんや。
俺、火をなぜかフォローする。
火の差をなくすってアホなことが旗上げて、
はいはいはいはい、
ほんなら、今、止める人をどうするわけ？解体するわ。
止める人をどうするんじゃなくて、その、まあ、発展途上国とか、貧しい人たちとかに、止める人が分け与えても、何の問題もないような世の中にしていきたいなっていうのが SDGs の目
標。なんか問題あるんですか、今。今問題あるんですか。
だからもう学校に通えないとか、まあ、国によって、あれ、だから日本だけで考えたらあかんねんけど、
うん、
国によって、だから学校にも通えないとか、うん、ご飯が食べれないとか、はいはい、そういう国があったり、人がいるっていうところで、それやったら先進国、裕福な国が何か助けられる方法はないかとか、
うん、
で止める人、まあ、ビル・ゲイツみたいなやつが分け与えられる、
うんうん、
でそれがもう何の問題も世の中問題もない世の中にできないものかっていうのが、
うん
うん、一応目標、
うんうん、それはもうでも あからさまに止める人に頼ってますよね。
頼ってる、はい、うん、頼ってるっていうか、だから止める人がその頼られても嫌じゃない世の中にしたいね
って。嫌ではないんじゃないんじゃないですか。
どういうことですか。ルール作りってことですか。
ルールというか
雰囲気
というか、そこに何かをやるのが当たり前みたいな世の中にできたらいいよねっていう目標であって、いや言うで、アホくさいよ。
いや、しかもあれ、ちょっとおかしいのが、うん、まあ、エネルギーとか食料の問題が結構でかいと思うんですよ。
そうそう、はい、でかない。例えば、ローソンで廃棄してる弁当を廃棄する場所に、
はい、
発展途上の食べれない人たちが口開けて回ってんのやったら意味はあんねん。
あ、はい、
あ、まあ、けど、それはあんまり、SDGs とは関係なくなってくると思う、その廃棄弁当とかは。
うん、
どっちか言うと、例えばこうペットボトルとか売ってて、なんか応募のシールとか貼ってたり、例えばオグリシュンの顔がついてたりとか、ああいうの無駄やん、石油燃料の。でこういうのを減らしていこうよと。で石油燃料がやることにいろいろやることで 要は、まず一つに負荷がかかっていくことも発生するからっていうのがあんねんけど、アホらしいな、ほんまに。
そんなようなコーヒー豆買ってさ、向こうではボロクソ安いじゃないですか、はいはいはい、
叩かれてますね、
めちゃくちゃな値段ですよ、はいはい、でこっち来たらすごい高いでしょ、
はい、けどそれもフェアトレードって言って、うん、その
やめようっていう動きがあります。
どういうことですか、
適正な価格で買い上げてあげ
ようっていう、安くで買わんとこうっていう、その一番最初の時点を、
ほんなら結局こういうとこの国の主婦が缶コーヒー300円やからやめとこうって真っ先にやりよるやん。
だからそこを、だからそこらの主婦にまでそれを浸透させていくのが目標や、
うん、それかいや、そんなもん。
いやだからもう それ言うともうあれやねんけど、 SDGs の大まかな目標は別にその5年10年を目指してるわけじゃ多分ないから、
まあ、例えば世界的なな、はい、恐慌が来てな、はい、まあ、来てるわけやんか、リーマンショックもそうやったわけやんか、そうなった時に経済悪なるっていうグローバルの話でインタビューするやんか、はい、ほんならマヨネーズが高くなって、家計をなんでそのでっかい問題をちっちゃい回答に、なんでいっぺん己の家の中の冷蔵庫のスタンスで喋んのっていう、大きい話で、地球温暖化でどのこうのを言うてんのに、はい、え、じゃあマクドナルドのでまたちっちゃして、ストローはとかまたそんなこと言うて、はいはいはい、海を汚さない言うてでっかい話を、はいはい、なんであんなちっちゃしていくの、
ちっちゃそうですね。
ちっちゃしてんのはそいつらがアホやから。
ちっちゃくしましょうっていう大喜利みたいな。
そうっす、ね。
ワンコーナーみたいな、なんか。
だからそこを多分目標にしてんのが、そのちっちゃくする人をなくそうよと、問題を。うん、
無理やわ、それは。
いや、だからそれを無理って言ってしまったらもう寂しいから、大きな目標として、一応そこに向かっていこうよと。うん、その無理でも、やってることでちょっとは届くでしょと。
一旦掲げてみよう
と。そう、掲げたら。
まだまだ、ちっちゃい、うちの家族ではって、またちっちゃい回答を、しょうもない、また外れなこと
言うの。いや、言うのやろけど、例えば M1 を優勝しようって思って出へんかったら意味はないわけやんか。
うん。
わかる？
目標として。
そう。いや、けど無理やねんって。そこらの漫才師が出て。
それは無理。
3回戦とか準々決勝がええとこやねんって。そうそうそう。ね、けど、そういう目標は掲げておこうよと。そしたらみんながそれに向かった、こう、努力をして、平均的に面白くなるでしょうと。
いや、おかしなってるで。
いや、俺も、それはそれで俺はあるけども。
ブレてる。
ブレてきてるよ。
ブレてきてますね。
あんねんけど、そういうこと結局なんか、大きな目標を一つ立てることで、みんなの意識をちょっとずつ揃えようよと。
まあでもだから、結論言うたら、長期継続なんて無理じゃん、2000何年かかってできてないこと。大きなブーメンがあったわけやんか、いっぱい、
はい、けど今まではそんなことを考えたことは一回もなかったわけよ、言うても。
うん、掲げた人はいなかった。
そうそう、2000年か。
まあ、でも、いやいや、その人に優しくぐらいは掲げたやつおると思うよ。
あ、けど、人に優しくは今、浸透してるわけやんか、それなりに。
してないやんか、もう。
いやけど、北山さんが今、うん、岡部に子供を人に優しく教えた方がいいっていうことぐらいまでに、言うぐらいには浸透してるわけやん
か。俺もそうかな、そういうやっちゃ。シンナー吸いながらそう思ってたわ。
だからそういう、シンナー吸ってるような、ヤンキーの男にも届いてるわけやんか、うん、人に優しくは。
うちのおばあちゃんが言ってた
から。そうやろ？だからそういうふうに、ちょっとずつ、そのおばあちゃん、俺らがおじいちゃん、うん、おばあちゃんだった時に、ちっちゃい子に、この誰もが損せえへん世の中にしようねって言えるぐらい、だんだんじわじわ広がったらいいなっていう、ふんわりとしたのが SDGs。
でもあのね、アイコンの中に、いろんな目標が
ある。あ、今、17の目標ね。はい。
あの中に1個 AED のマークない？
そうなんです。
AED ないよ。
AED 置いてますみたいな
やつ。
うん、ぽいやつ。
あれの中に、ちょっと人口が増えすぎないようにしましょうっていう目標がないのが、うん、ちょっとなんかおかしいというか、人口が増え続ければ持続化可能は、うん、まあ、正直無理じゃないですか、うんうん、今のあるエネルギーで足りないって言ってんのに、
うんうん、あ、だからエネルギー使う量をまず減らそうっていう話やから、
ね、使う量を減らして、うん、でもじゃあみんなの幸せって言って
それを SNS で広めんのやろ、はい、結局電気使うわやんか。
ああ、そうですね、
だろ、
しかもそれのポスターを
吸ってるわけやろ、
するのにも石油は使ってる
ってわけやろ。
いや、もうここはだからもうずっと平行線やと思うけど、うん、効率的に使おうって話やから、うん、その使うなっていうその無茶な話じゃないから、うん、効率的に使おう。
やんわりってこと
ですね。そう、いや全部やんわりやね、
うん、
だからなんとなく海の豊かさを守ろうで、
はい、
けどもう別にそんな気にしてない誰も。けどそれを言っといたら、ゴミを例えば捨てようとした時とか、なんか変なもんを水に流そうとしたときに、ちょっとよぎってくれたらいいなぐらい。
でもタンカー一隻沈んだもん、すべてパーやで、お前。
いやねんけど、まあ、それは事故やからしょうがないけど、いや、もしかしたらそれも、だから、沈まないような単価にしましょうみたいな話になるんかもしれんし、いや、そらそうやな。
まあ、ただ、ここ、世によって、誰も賛成派がいないし。
いや、無理やろ、あんなもん。
いや、まあまあ、無理やと思ったら、もう、寂しいやんって話だから。
まあ、だからそういうものをぶち上げる前に、もっと以前に、クリスマスとか、幼稚園とか、小学校までで、すり込んどかなあかんわ、うん。
だからそれはさっきの主婦と一緒で、ちっちゃい話に落としすぎてるから、それはそれでいいんやで。あかんわけじゃなくて、ちっちゃい話でやるのは大事なんやけど。
い
や、
だからその、近隣の国なんて、日本悪い国ですっていう教育をちっちゃいとこからしてるわけやんか。うんはい、その結果、浸透して、もうずっと日本は悪い国やんか。はい、敵そのレベルで、ちゃんとちっちゃい頃から、当たり前のことをずっと教えていけばいいのに。
あ、だからそれになるための SDGs です、多分。
そうそう。ならへんよ、そんなことやってたって。
いや、けど、なることを目標にせんと何もならないんです、多分。
その今でも、やれ言うて、やってるよって言ったら違うって言うから、どっちに進むかがようわかんない。
そうそう。だけど、やってった方、やって、その悪いことはないのよ。
そうっすか？なんか怖い気もしますけどね、僕。
まあ、内容いろいろ細かいところあるけれども、例えば世界中に安全な水とトイレをみたいなことはいいと思うのよ、
別に。
そうそうそうそう、うん、それも一つの目標やから、う
ん、飲めるトイレの水ってことやろ。
まあそのレベルってこと、要は簡単に言うと、うん、もうだから日本なんか別にトイレの水飲めるわけやん、別に。
そうですね、正直、
うん、正直
泣きながら飲んでる中学生とかもおるやろ。
いや、それはいじめられてんのよ。けど実際その飲料水として使えるか使えへんかだけで言ったら、多分トイレの水も使える。
まあ使えるやろな、
うん、使える。だから日本はすごい恵まれてる状況にいるから、うん、気づきに低いだけで、まだ水飲んだら普通にお腹壊す国もあれば、トイレも別にないような国もあって、そういうところにできるような世の中。
あんまりなんかやりすぎるとやな、その日曜日の午前中にピンポン鳴らしてやな、幸せについてみたいなおばちゃん来るやろ、
物見の塔な。
あんな人ばっかりになりそうな気もして気持ち悪いね、俺は。
強制ってこと
ですか。雑菌もいるし、はい、まあ、俺みたいなやつも絶対必要なわけですよ、世の中には。はい、だからそこを一つの目標を掲げて、スローガンにして、みんながもし万が一行くことはないと分かってんねんけど、行ってしまったら気持ち悪くなるでっていう。
いや、それを行き過ぎたら共産主義なんですよ、
うん、いや気持ち悪い
よ、みんな平等にやから共産主義なんですけど、うん、そうじゃない今回の場合は、うん、だから止めたら止めていいんですよ、お金貯まったら、うん、けどその時に心の余裕を持って接して何か手伝えるようにしましょうっていう話やから、
うん、偶発的に止めた場合ってことです
か。そうそうそうそうそうそう。
でも多分止む人ってある程度尖ってると思うんですけどね、そういう部分では。
え、
人を押しのけて、
うん、こんなく言うな、うん、俺も思ってるそれは。
だからこれが例えば8割ぐらいの人に浸透した時に、うん、残り2割がガッと攻めてきた時に、うん、抵抗できなくなる可能性がありますよね、うん、全員優しかったら。
なあ、そうですね。
で、牙は隠しながら優しく振る舞いましょう、うん、
だから全てを、だからずっとだ、短期的な目標、持続が可能やから、あくまで、はい、じんわりでいいから、うん、ずっとこれを心に留めておきましょうっていう目標やから、うんうん、例えば、
おばあちゃんの小言みたいな
感じですね。そうそうそうそう。
30年後に聞いてくるみたいな。
そうそうそうそう。だからこれを分かってる、これを考えておいたら、ちょっとしたことの時に全部気づくし、う
ん、それでも言い出したの国連やろ？
全世界ですからね。
うん、国連やろ？
WHO ちゃうかな。
国連発信やろ、これ。
国連やったっけ？
確か、
うん。国連ってことは、でも日本は参加してないってことで。
国連参加してるわ。
しまった。
何やねん、俺ら。
戦争負けたのに
参加してる。
参加してないんじゃなかったっ
け？参加してるわ。常任理事国じゃないだけ。
ロシアとイギリスと勝った国がやってるんじゃない？
勝った国が常任理事国です。中国とかも。
拒否権がないっていうだけ。
その、拒否権がない。
ああ。
負けたな
ぁ。負けましたね、やっぱり。負けってこういうことなんですね。
けどあくまで宣言やから、だからフェアプレー宣言とかと一緒よ、うん、スポーツやるときに我々はフェアプレーでっていう、まあ、いやけど最後引っ張るやろとか、そういうことよ、う
ん
う
ん、で引っ張った人にファールがある
っていう、そうそうそうそう、
ペナルティーがあるってこと、
キャッチャーもグローブ動かせやろって、うん、ああそういうことよ。
まあなんとなくその気色悪いなって、
まあまあそう、
ね、いやだからこういうのはけど気色悪いまではまあいかへんねんけど、これを押してる人であんま気持ち悪い人いいひんから、今のところ、うん、なんとなく大まかな目標として
言う
とき
は映画感がすっげえ気持ち悪いのよ
今、これはそうよ、完全に。
ああ、そうそうね。
うん。だって、俺みたいなこと言う方が、な、普通は嫌やろうし、うん、な、気持ち悪いやろうし。
まあけど、これはあくまでみんなでっていうのを、やんわりみんな分かろうねって、例えばこれを小学生の時からずっと一応道徳で言ってたら、うん、あ、こういうの一応目指さなあかんもんなんや、世の中はっていう前提条件だけがつくから、多分。
まあ、それを分かった上で、個人の意見で、それ違うんじゃねえのは俺大事やと思う。
いや、それはいいんやけど、うん、もう多分思わへん。だからさっき言ってた、ちっちゃい頃からの教育でできるから。
うん
う
ん。
思うのは俺らの世代だけ。う
ん。
言うたら。
まあ、なんせ気持ち悪い話やなって。
生まれた時からあるから。
そうそうそうそう、そういうこと、うん。生まれた時からスマホある人はもう、
確かに。ああ、まあそう
だ、ね。なんだお前、スマホなんやこれって言ってた俺らの感覚はもうないわけやから。
そうですね。
うん。でも生まれた時におったペギー・ハヤマもういないねん。
いやそれは死ぬからや。人は死ぬんです。うん。
まあ、寂しいなって思う。
そうそう。まあまあ、けどそういうもんなんでしょうね、多分。うん、いや、俺も別にこれがすぐ可能、俺らが生きてる間に目標達成できるようなもんやと、全く思ってないよ。
で、その言葉自体に、うん、例えば使用権みたいなのってあるんですか、
う
ん、
?SDGs はないです。
誰でも使っていい。
誰でも使っていいです。
それはまずそれで怖くないですか、
うん、
浸透していったら、例えばフェアトレードもそうですけど、うん、そっちの方がいい商品。ボランティア精神があるっていう、
いい商品、商品自体がいいかどうか置いといて、
でもその買うことがいいってことじゃないですか、うん、ISO みたいなことじゃないですか、
うんうんうん、
でその意識で例えばまがいものを買う人もいるじゃないですか。そうそうそうそう、 SDGs、
あ、 SDGs 詐欺出てくると思う、
なんとか、
うん、出てくると思う、
水とかね、
そうか、 SDGs 歌ってる企業ほぼほぼ俺うんって思ってるもん、大丈夫かって思って、
いやけど今大企業で逆に歌ってないとこは多分ないと思うから、もう今現在において、うん、
大企業やったらな、ポッドでのベンチャーが 歌ってると、
なんか乗っかってて、なんかいや、うん、そのやましいことしようとしてないみたいに、うんうん、
それは
普通の水が400円みたいな。
でもなんかね、知らない子供たちはこっちの方がいいんだと思って、うん、なんか買ってまいそうな。
あ、それはあるかもしれない。だから、ね、悪どいやつは絶対いるし、
うん、
そのズルするやつも絶対いるやろうけれども、大まかな目標としてる。
まあでも綺麗事には先に飛びつくのは悪いやつやからな。
うん、そうですね。まあそうですね、う
ん。利用されがちなんで。
う
ん、
けどまあ綺麗事も大事よって話でやってんだもん。うん。
うん、なあ、もうその先が。えらいことになればいいと思って俺は見てる。
ああ、なるほど。で、それはまた考え直しね。
ただ、えらいことにもならん、なりもせんし、いいことにもならんうちに俺ら死ぬと思う。
うん。まあ、浸透しきるか、大失敗する前に
終わる。前にもう死ぬと思う。だって、まだ30年経っても、いや、まだ始まって30年やしっていう感覚のもんやから、これ多分。
そうですね。
うん。
だから、俺らが生きてる間にどうこうって話じゃん。
そうよね。
ないと思う。ただ、世の中大きく変わってるのは変わってるから、実際。うん、LGBT とかもそうやけど、
ああそうですね、
うんうん、まあでも変わってはおるけど案外表面的やけどね、
うん、まあそうやけど全世界的に変わってきてるところがあるから、うん、その表面的であってもだから表面的に変わったって認識してるだけでもえらい違いやと思う、
うんうんうん、
それこそホモだホモがそうやったわけや、
うん、ああまあそうですね、
あんな叩かれるいうぐらい叩かれた
よそうですね、
うんうんうん、
しかも過去のキャラで折ったやつを今出てきたら急に叩き出す
っていう、そういうことやから、だからまあまあ世の中変わってきてんのは変わってきてんやと思う、うん、
ね、
うん、俺らおすぎとピーコとぐらいしか知らんかったもんな、
カルーセルとマキもお
った、あ、そうカルーセルとマキもおったわ
カルーセルとマキが
ピーターもおった、
ピーターおった、
ピーターもおったわ、ね、それぐらいやったもんけど、
三河さんもおるわ
な、三河さんな、三河さんはちょっと嘘くさい。
あれはあれでジャンルですよね。
宮城宏さんも。
宮城宏さん。
ああ、おったか。
あ、
だから、
あの人ら、命長いな。
今だにね、
現役やん。
健康なイメージがありますもんね。
けどまあ、そんなもんやった
よ。誰か亡くならはった？
いや、今挙げた名前の方は亡くな
る。皆さん、なんか健康でしょ？
日陰忠夫さん。
ああ、あの人はちょっとグレーやったもんな。
うん。
うん、
とか。ぐらいちゃ
う？そうやな。
うん。
沖正也さんもやけどな。
沖正也さんもそう。寝飯で待ってるからね。そう、だからもうその辺で意識、すごい意識というか、我々の感覚もちゃんと対応してるやん、ある程度。
うん。
マツコがあんだけ出てるんやから。
うん、まあそうですよね。
うん。ミッツマングローブとか。
はい、そうですね。
昔だったらあんなん、お父さんが見たら気持ち悪いこいつとか言って変えてたで、多分昔だったらね、
今変えてますよ
いやそれは言うとあかんやつ、
正直僕もあの見すぎて
どの番組、あ、まあ、それは
いやいやいや、じゃなくて面白くないから
だ、いやそれはええよ別に、うん、それはええよ、
うん、面白くないから、
うん、けどまあ昔だったらだからそう面白い面白くないの判断せずに、
うん、
なんでお前見なあかんねんって言って変えてたやつがおったから、
男がこんな格好、
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、それはもう今ないや
ん、僕はもうお笑いとしてその何回も言ってるけど、室町ぐらいからあった手法やと思うね、
はい、
男性が女性言葉使って笑いを取るっていうのは、はい、
絶対あったと思います
ね、うん、だから古いって思ってしまうから、はいはい、もうええねんって、
いつから生きてんねん
古いねん
いやでも確かに演芸っていう意味では古いですよね、
うん、もうだって 脳とかさ狂言とかの時から多分あると思うよ。
絶対あった、うん、てかむしろそれが主だった感じはありますね、
うんうん、男性が女性を演
じる、ね、まあ、もう古いって思うね、うん、じゃあ別にそのそっちこそそのフィルターいらんのじゃないのっていう、その男なのか女なのかっていうフィルター取って出てこいよまず。
まあけどあれの場合はそのまた違うからね、ゲイとしてやってるわけじゃないからね、
うんうんうんうん、本当にそういう風に
生まれてる、そうだからそこが違うところかな。
だからその一番あのじゃあ トランスジェンダーとか言われてるようわからないふわっとした感じのね性別の中でふわっとした感じの、
はい、トランスジェンダーはもうちゃんとした病気ですよ、
うん、いや病気でええがな、うん、一番綺麗なの俺やっぱり氷川さんや思うから。
氷川きよしさん、
はい、
ああ
綺麗ですね、確かに
8年ぐらい前のね
あ今じゃない、
今はもうなんか何て言うの、女性の格好も服装もされるじゃない、
はい、
ああ
迷ってはる頃の、
そうそうそうそうそうそうそうそう。
カバちゃんは、
カバちゃんなんか変わりましたよね。
いや僕は女性として見ても男性として見ても中性として見てももともとタイプではない
全てにおいて。
で、もう。
カバちゃんはもう完全に性転換手術。
俺の中では、ほんまの意味のトランスジェンダーですよね。
うん。性同一性障害。
例えば女性であっても、例えば男性であっても、例えば中性であっても、全部がタイプじゃないっていうことですよ。はい。
だからどっちも全部認めてるってことよね、逆に言うと。
まあ逆に。
そうそうそうそうそう。
ね、どれでもいいからっていうこと
ですね。そうそう。どれでも嫌なんだよって、うん、そうそ
う。だから、まあ、カバちゃんなんかがすごい、ね、性同一性障害タレントとしてはほんまに性転換まで、
うん、そうです
ね、
してて分かりやすいんかなと思うけど、逆にあんま出えへんっていうね。
そうですね、
逆にね、ああお仕事はね、
そうそうそうそう、
謎ですね、
うん、
な謎ですね。
いやだからそれは多分古いんやと思う、業界が。
ああかもな、ああ売るとこがなくなったっていう。
そうそうそうそう、
出てきた時からそう中性的やったらよかったって。
そうそうそう、
いやお仕事を変えられる必要はないですよね。ダンス当然すごいわけですから、
ダンスはすごい
よ、今のままダンスされてもいいわけじゃないですか。
まあそうですね。
ね。
全然。
そこはやめちゃう必要はないのになっていうね、うん。もっとガンガンそれでやっていただいたら。
うん、まあ、どうだろうな。性転換手術っていうのが大変そうやもんな。
まあ。
そうなんかな。
なんか簡単ではない。
うん。あ、だって、カバちゃんの場合は、これ、ちょっとなんかで読んだだけやけど、女性器を作るところまでやってるから、多分。うん、
ああ。
女性器で作れんの？
作れるみたい。
作りたいです、ね。
まあそれっぽいものってい
う。めっちゃ食いつきましたけど。
っていうところまでやった
の。肘のインコースなんて作れそうやん、ね。
確かに。
あの膝のインコースとか作れそうやん、ね。
ワインドアップで投げた時に見える。
ちょっとちらっと見える。ちらっと見える。
ちらっと、
モザイクがかった。
がっつり見える
よ。ボールの握りはええけど、肘の内側にモザイクがかかるっていう。
これは怒られるやつや。まあまあけど、そういう SDGs っていうのは、だからざっくりとしたほんまに目標で、こうやってふんわりふんわり変わっていけばいいなっていうようなもんやから、そこまで意識。
病的にな。
そうそうそう。
やるもんじゃない。
それを、まあ SDGs やってないとか言うもんじゃない。SDGs やとこう言ってるけど、それはどうなんやろって考えるきっかけになればいいなっていうぐらいのもんやから、まあ多分小沢君の子供なんか多分もうね、小学校入った時点ぐらいからもうそういうことあるわけやから、また意識が違うんちゃうかな。
そうですね、注意される側に。
岡部のとこは手遅れやな。
もう手遅れ。
特に真ん中の子かな。
真ん中の子はもう全然。
いや、お前下の子で今いくつやん。
今小6です。
あ、もうとも。
大きいっすね。
はい。もうみんな生理来てます。あ、みんな真ん中来てない。真ん中来てない
です。男の子、男の子やからな。そうか。精通してるな。
もうしてますね。
素晴らしい。
してるの？
え、あ、上ですか？
真ん中の子、精通。
精通？精通？
射精が済んでるかどうか。
いや、多分してると思いますけどね。なんかあの、動画、僕、全然見てないのに、あの、エロい広告いっぱい出る。
でも、ちゃんと消してるってことですもんね、自分の
見たら。でも、それは奥さんかもしれへんよ。
ああ、まあ、まあ、可能性はなくはない、まあ。
上の子の可能性
もある、ね。上の子の可能性もあるし、下の子の可能性もあります。でも、まあ、男の子の方かなとは思ってますけど、
ね。なるほど、なるほど。はい、じゃあ、精通してんのかな、
してると思いますね。
お前は精通してるのかい、
ギリ、この間。
何人子供って。精通してなかったらおらんね。はい。まあ、ちょっとね、あの、子供に被害が及ぶんで、この辺にしときましょう。はい、それでは参りましょう。ちまた。
あさみの。
絶対安全日。 はい、改めましてこんばんは。今週も始まりました、巷浅見の絶対安全日、巷竹ジャパンです。
でもスカシオカメです。
小声です。
はい、巷浅見の絶対安全日、この番組は 76.1 メガヘルツ神戸花熊 FM ムーブよりお送りしております。この番組は各種男児の工事以上のスポンサーの提供でお送りしております。はい、はい、スポンサーをよろしくお願いしますと言っている、今年最後の放送となってしまいまして、はい、早いもんでもう1年が終わりという、ね、やっと寒くなってきた。
そうそうそう、急、まあ、ただ急ですけどね。これも何やろ、あったかかったもんね、バイク全然乗れたのに。
この1週間急よね。
急に、
うん、全然いけるけどね。
あ、ますか。
うん、全然大丈夫。
あのオートバックさん急に忙しになった。
ああ、いいですね。
うん、雪もね、ここ数日で。
そうね、京都の方すごいでしょ、滋賀とか
北の方ね、うんうん、市内は大したことないけども、うん、いやもうこんな時期になってきて、まあ、今日のテーマが今年は1年でしたかとかいう話なんですけれども、うんうん、ようよう考えたら去年何もしてないから。
うん、
そうですね、
絶対ちょっとはマシやろって思いながらね、うん、テーマにしたんやけれども、うん、岡部なんかは子供らだいぶ成長するわけ、このコロナ禍の2年っていう。
そうですね、あのかわいそうなのはやっぱりそのイベントが全部なかったんですよ、
はいはい、
あの修学旅行だとかそういったのね、うん、今年はちょっとだけあったから、うん、それは
喜んでます。運動会とかは、
運動会も中途半端になんか2人だけ来ていいとか、そうなんです
よ。あ、家族は、
はい、
はいはい、
うん、でまあまあそれはだから
でも家族に来てほしかった、逆に聞くわ、中学校、
いや僕ら
小学校とか、
僕らの時そんなことなかったじゃないですか。
今時代がまたちゃうんちゃう。
そう、なんかね、
自分の親見せたいの。
いやでも来てほしいみたいです。
見せたいっていうか、まあ来てほしいんじゃないですか。
何しに、
え、自分の優秀
を散々言うおんねんで。まだ会いたい、出てからも
自分のかっこいいところとか。い
やけど分かるっちゃ分かる。俺おかんは来るんやけど、うん、親父がずっと平日仕事やったり、うん、土日も仕事やったりして、うん、まあ火曜日しか休みがなかったから、うん、なかなか来れへんかって、うん、たまたま運動会が火曜日になった日があって、うん、その時親父が来てくれたのは嬉しかったからな、うん、普段見せられへん姿を親父に見せられるみたいな、
うん、どうせピラミッドの下やろ。ピラミッドの下やろ。
ピラミッドもサボテンも下。扇は真ん中。真ん中
めっちゃかっこよくないだよ、お前。
矢倉も下。
でしょうな。
うん、いやだから、なんか、クラブの試合ね、うち、あの、バレー部入ってるんですけど、はい、息子、あの、見に来るって言うんですけど、いや、お前の応援してるところ、俺、応援しに行くのって。
出てないの
出てないのに。
出てないの
行かへんかなって言うて、仕事わざわざ休んでまで。
見に来んといてて、まだ言いたい状況ですよね、普通やったら。
負けたやな。
でもなんか見に来てほしいみたいな。
いや、そうや、まあ、それはそうなんかもな、今時なんかもな、それが、逆に。
気持ち悪いな。俺には全く下船。
いや、まあ、けど、君も、まあ、俺もそうやけれども、家庭環境が結構普通じゃないから、多分、ちっちゃい時の。違うんちゃう？
まあ、なんか、常日頃大事にするもんじゃないですよね。優しさってそうじゃないですか？
そこ戻っていく？
いや、俺そう思うよ。だから、寒いってコートかけるんが優しさじゃなくて、死にそうな時に、自分の命帰り水が、優しいんじゃないんですか？
けどそれはほら、晴の日やんか、どっちかというと、晴れの日ではないやんか、はいはい。晴れの日の楽しみ方として、だからそれもありなんじゃない、うん、別に。
下船な。
晴れも晴も楽しむっていうのは大事やと思うよ。うん。で、あと通常があって。
薄っぺらいな。うん、俺は嫌いだ。
だから今の子でも、親となんか仲よく
仲いい。
うん、18でも20歳でも手つないで、
うん、親と仲
いい。てるもんな、うん、
はい、うん。それ見てたら、やっぱりちょっと気持ち悪いなって思いますもんね。うんうんうん、
多分気持ち悪いとか思ったらあかんねん、もうちゃうねん。
あ、違う
んすか、ね、もう時代が違うねん。そうそうそうそう。
じゃあ仮に俺が18ぐらいの子と手繋いで歩いてても全然おかしないってことよね。子供に見えるから。
あ、そうそうそう。
あ、まあそうですね。
じゃあやりほうじゃん。
あ、そう、まあそういうことよ。
なあ。まあまあそういうことですね。
うん、けど別にそれはいいのよ。うん、だからもう感覚を自分らの感覚で俺らの世代も喋らん方が多分いいねん。
でも喋ったところで損ねえからな。
まあまあ別にぶつけんのはいいと思います。俺らはこうだった
って。だからそれを押し付けん方がいい、
うんうん、
その人たち
ぶつけるだけで、うん、
そんなことでも言われてもって向こうは思うからだろう、
キョトーンでしょうね。
そうそう、何を言ったはんやろ、うん、このおじさんはってなるから。
まあそうですね。
あ、もう時代が変わっちゃったんですよね、完全に。
なんかね、
あ、まあけどいいんじゃないですか、それはそれで。もうその人たちがだって今後支えてってくれるわけですから。
そうですね、
まあ、支えてはくれへんと思うぞ。
いやいや、支えてくれる。
それ今の親って僕の年ぐらいですか。
そうそうそう。
とか岡部さんとかです。
まあまあ俺ら、俺らぐらい。うん。うん、
でも僕らが、子供だった頃は親が来るの嫌だったわけじゃないですか、うん、でも自分は参加したいんだっていう、
それはもうずっとな、常なんちゃう、それは別に時代じゃなくて、
あ、そう、
親は来たがるんちゃう、親はだって来たがって、俺らの時は来んといてやっていうあれやったけれども、はい、今はそれ、親は、そうそれはもうずっと一緒なんちゃうか、
そう、親もめっちゃ来てますよ、
気持ち悪いな、
はい、びっくりするぐらい、
でもあれは多分3分の1ぐらいは来ないとなんかはぶられるみたいな風潮じゃないですか、子供可愛がってないと変な親だと思われるみたいな、
いや、
もう普通に
みんなうわー
楽しんでん、楽しんでんや
うちの子だぜぐらいの
どこで変わったんですかね、その感覚は
、うん、おかしなってますね、雰囲気はちょっとちゃいますね、
うん、それはもう分からへんねんけど、うん、まあいろいろ感覚は変わってるよ、やっぱその携帯スマホが出てきてるのもあって、
まあまあそうですね、
そうそう、人との付き合い方自体も変わってるし、
写真もいじれるようになってからどいつもこいつも主役や思いすぎやな、
うん、まあ主役なんやけどね、その人の人生においては、
死ぬ時にああ早くやったなって気づけばいいと思うわ
思いな急になんか
いや俺はそう思って
る、いやけど俺らなんかどっちかというと自分をモブやと思って生きてたところがあるから、
そうそう、モブやからこそちょっとでも主役になりたいっていう意識の中でのこう発言したりとか、
けどいいことやと思うよ、その、うん、今まではモブやと思って出てきたいっていう俺らみたいなのしかいいんかったけど、今はその仕事、地味な仕事をしてようがなんだろうが、うん、その仕事のまんまその人が輝ける世の中だったわけやから、うん、まあまあそれはこういいか悪いかはもう後の判断やけど、うん、別にそれはそれでいいんちゃうかなって思う、うんうん、
それこそ SDGs ですね、
そうそうそうそうそうそう、うん、
どんな階級にいても余裕を持っていける、
そうそうそうそう、うん、でインスタの写真を上げれる、別にそれはそれでいいんちゃうかな、うん、うん、はい、ということでございまして、もうちょっとこれ離れたいな、この話から。
だんだん重くなって
き
て、
はい。ということで、コーナーの方参りましょう。
はい、また積まれるものを読んでしまった。
はい、このコーナーは毎週一つのテーマを挙げまして、そのテーマに対してイエス・ノーのメールをいただく、ただそれだけのコーナーでございます。今日のテーマは、なんだかんだで今年一年いい年だった。
はい、
いい年だったという人はイエス。違うという方はノーといただいておりますけれども、うん、まあね、さっきも言ったけども去年があまりにも何もせんまま終わった1年やった人が多いと思うので、うんうん、今年はみんなだいぶ変わったんじゃないかと、うんうん、ただ去年の場合は1月2月だけは普通やったからね、
そうでしたっけ
なんかいろいろありすぎてちょっといつがどの時期やった
か2月までは普通やったんですよ、
だから基本あの完全に、緊急事態宣言に入って外出しないっていうのが
マスク言うた
いつや2020年の4月とかです、
ね、4月
なアベノマスクってあれいつの話、
あれは 6月ぐらい、
去年の
5月か6月ぐらい、
あ、そんな
4月ぐらいにだから本当に
緊急事態宣言、うん、だから3月ぐらいからもう学校が休みになったりとか、
ね、
お店が閉まりだしたりが3月ぐらいやって、
2019年の年末頃にコロナや言い出して
で、なんか出たらしいぞ、世界にはあるらしいぞ、
中国にあるらしいってなって、
フェリー言うて騒いでた
な、あれ3月、
あ、それが3月ぐらいからだんだん日本に引き出して4月からピシャッとな
ったピシャッと、ね、
でも今なって思えばあの夜8時で真っ暗くなって、うん、早から人のいない街、ああ好きやったな俺、
いや好きやったよ、俺も好きやったし、うん、俺だからその時ずっと梅田いたけど、うん、梅田で誰もいない東通り商店街とか、うん、誰もいない泉の広場に行くのがめっちゃ好きやって、うん、散歩してたもんずっと、うん、
あれも気持ちいい
です、ね、人いないっていいなって思いましたよ、
うんうん、けどもうそれに嫌気がさしてそれすらみんな無視するようになってきて最近では、うん、何か言われても、うん、緊急事態宣言言われて もう今全然人であるわけで、う
ん、いやね、
いやまあけどそういうもんなんちゃ
う、うん、いややわ
あの人いなかった頃が、
あ、いい、あれが一番
あれはあれで困る人も出てくるから ね、
まあ、ね、人いないって言いながら自分はいるわけですから、ね、
そうそうそうそうそう、
人いない空間を楽しんでる自分がいる以上は、うん、まあ、誰かが出てきても責めれないっていう、うん、
だからもうしょうがないかなとは思いますけども、まあ、そういうのが去年はあったから、うん、今年は、ね、どうなってるやろうということで、うん、いい年になってたらいいなと、
21年は、は
い、そう、それメールいただいております、うん、はい、はい、島崎チャプカイさん、新平さん、小越さん、レモンスカッシュ、岡部さん、ラジオお疲れ様です。番組の昔のポッドキャストを聞いていたらもう10年前後もこの番組を聞いてメールを出していたようで若干怖くなった陽介です。他のメール常連の方々はもっと長いんですよね、どうやろう。
そうですね、僕が出る限りでは
万蔵さんとか長い、
陽介さんはちょっと若い組だ、ね、
そうか
僕の感覚ですけど
僕の中でもベテラン中のベテランやないという認識ありますけどね、あ、
小島真由美さんとかが僕の中では、
真由美さんはもうめちゃめちゃ長い、めちゃめちゃ長い、
そうですね、うん、
一番長い多分あの人が、
うんうん、だって僕らが初めて出た時の前、もっと前からやって
る、ここでやる前ぐらいから多分
そうそうそうそう、あのチキンジョージでやってる時からやから、
の多分リスナーさんでメールをくださる、
そうそうそうそうそう、う
ん、なんかそのなんちゅうの上の人の感じがすごい上品な感じの
そうですね、うん、
人って感じ、ね、
ああ、もう番組名がまだ前の番組名の時から多分
来てくれてる、
やってた、
メールくださ
ってる、そうそうそう、その時はだって俺らの番組じゃなくて、はい、チキンレディオチキンジョージだったからね、
あ、うん、の中での
月曜日、
ああ、
うん、その時から多分メールをくれてるのから、はい、だいぶ長い、
はい、そう、それに考えて陽介さんは多分若い方、
まだ若い
10年はまだ若い、
まだ若い、
はい、はい、岡部さん、少し前にツイッター上でアップルウォッチの疑問にお答えくださってありがとうございました、
はい、
デザインがいまいち好みではないものの、機能的にはアップルウォッチがベストだしと躊躇していたところだったので、岡部さんのお答えがなければ多分今年は買っていませんでした、重ね重ねありがとうございました。
買ったんですかね、
まあ、シリーズ何なん
で、僕シリーズ4ですね、
今6
ですね、
はい、だいぶ買った、
いやでもあんま変わってなさそうですよね、 4で大きさが変わったりとかはしたんですけど、うん、そっからはなんかあんま何も変わってなさそうですね、
俺も欲しいんやけどな、あれ、
まあ便利ですよぐらいです。これね、よう言われるんですよ、いるとか言われるんやけど、うん、あったら便利なんですよ、だからなくてもいいんやけど、あったら便利、
あれって携帯と同じ感じで買うんですか、うん、
普通に
そのローンみたいな感じ、
うん、そのままでも買える、
もう一括でバーンって、
まあまあ結構みんな持ってんなと思って、
4万5000ぐらいかな、
そこに僕は結構意外な驚きが、
結構持ってるよなみんな、
ちょっと最近多いですよね、
かっこ悪いやん、
だからな、若干だからちょっと嫌になってきました
けど、おしゃれ性がないやん、
iPhone 使ってたり iPad 使ってると便利は便利、
うん、どう便利なんですか、
通知が全部こっちに来るから、 LINE が来ても
それが
メールが来ても
だから、そう、だからそれがいるやねんけど使ってたら便利なんですよ、
ちょっと分かるのがあって、俺今 iPad と iPhone 持ってんねんけど、うん、普通に電話かかってくるやんか、うん、そしたら iPhone なんかもうカバンの中入れっぱなしとか、うん、ほったらかしにしてんねんけど、うんうん、iPad の方で電話の着信教えてくれんねん、
うん、
それ便利なのよ、その部屋にいるとき、うんうん、iPad をこう置いてんのがピッてなって、あ電話来てるわって思って、はい、iPad でそのまま取れんねん、しかも、
うん
うん、電話鳴ってんのは普通に、LINE じゃないで、はい、普通の電話が鳴ってんのはちゃう電話やのに、はい、
うん、
で、カバンの中に例えばこの携帯を、
もう聞いてんのすら不便や
で、ね、
めっちゃ不便を感じて、
もう
携帯早終わればええのに、だるこれ不便ちゃう、これ不便やで、
いや携帯の中に、
ほら、まだ言うやろ、
携帯をカバンの中に入れ ても
こんな不便ありますか
これでもね、説明するのね、
難しいな、
めんどくさいんですよ、もう、
けど便利よな、多分、
便利なんですよ、
いや便利やとは思うねん、ただ、はい、私がスマートフォンを持たない理由、はい、iPad とガラケーなのは、
はい、
道で立ってたり、はい、ついつい出す所作が、はい、そこらの頭悪いやつと一緒なんで、かぶるのが嫌なんですよ、あれば多分持ってしまうと思います、
はい、
信号待ちでちょっと、はいはい、で青なってんのに何、はい、2、3歩遅れて行くとかさ、はいはい、あれがすっげー頭悪く見えてんの、はい、だから自分はなりたくないの、だから不便な iPad をカバンとか車に積みっぱなしにしてます
見るとき、自分が見ようと思ったときにしか見ない、
見れない、
だからそれがなくなるのがどっちかというとアプローチよね、
そうですね、
でも
入れたまんま
見てるじゃないですか。
やっぱパッて
出した瞬間にアップルウォッチって分かりますもん、ダサいから。
けどまあそのカバンに入れたまんま、スマートかポケット入れたまんま、うん、あなんか来てる後で見ようとかできるわけよね。
うんうんうん、
それはまあ便利さやなとは思うから、うん、その便利さでは欲しい。
うん、僕はでもまあ4、5万でしょこんなもん。10万ぐらい。
4万5千ぐらいです、
うん。そんなぐらいのちゃう時計をいっぱい買うてます、
うんうん。
その方がおしゃれだから、理由は。
まあ、俺 は時計をつけへんからね、
うん、まあ、僕も時計は基本あんまりつけなかったんですけど最近つける
よ、そうそれはだから あくまでデジタルガジェットとしていいかなって、うん、ほんま首にぶら下げたいけどね、
うん、
ソッポチみたいな感じです
、そうそう
これも体に埋め込みたいけど、
あいやそうそうそうそういう感じ、そういう感じ、レンズマンみたいにしたいな、レンズマン誰も知らないの
か
な
一番上子みたいなのチンチンに真珠入れたりです便利やで、
はい、これ刑務所入ったら、ね、みんなやるからね
歯ブラシでね、
はい、喜ぶか痛
い、お題、
はい、
まあイエス、 今年の序盤に契約や待遇の無断変更で自社の社長とゴリッと揉めて、まだ社長には若干避けられていて尾を引いてますが、うん、前のプロジェクトから抜けて新しいプロジェクトに移るタイミングで引っ越しもしていろいろ新しくもしたので、うん、いいか悪いかとなるとまずまずいい1年でした、うん、悪いところというと前のプロジェクトの下請け会社さんが納期がとっくに過ぎた現在もまだ書類を提出してこないせいで、うん、11月12月と片道2時間通勤をしたり、うん、退勤後の8時や9時以降に何度も電話を受ける羽目になったり、うん、飼い猫が犬歯を折ってしまって通院したり、うんうん、夏に京都で行われるはずだった音楽フェスが前日に中止になってしまったりといったところでしょうか、はい、でもそこそこ遊べていますしやはり悪くない年でした、はい、コロナ関連の自粛やら影響やらはまだまだ大きいですが、うん、きっちり対策をした上でのエンタメ系イベントもだいぶ再開されていて、うん、音楽関係の知人たちもちょっとは上向いてきてるのかなと思います、うんうん、レモンスカッシュさんや飛行機雲さんが出る2月13日の大阪でのイベントも出演が日曜の夜でなければ無条件に遠征できたんですが残念、
う
ん、
よくご存知、うん、
一応よく月曜日に仕事の休みが取れないかまだ調整中です、うん、このオンエア日が12月27日なので、うん、本当に年末も押し迫ってきましたね、はい、寒波到来で相当寒くもなってきていますが出演者の皆さんは良い年末良い年始をお過ごしください、はい、
ありがとうございます。
これなんか録音番組みたいに思われる書き方やったな。
あ、そうですね。
まあメールを多分だいぶ手前に送ってくれてるからこう書いてんやろうけれども生放送ですよ。はい、え、岡部ライブだあんの
2月に、
あの、ね、珍しい
あったってことじゃなくて2022にあると
2022の2月だからちょっと微妙なのが2022年の2月下手すりゃオミクロンえげつないことになるかもしれないっていう、ね、予想が出てるんで
発表がもうオリンピックぐらい早いね。
そうそうそう
大層な
逆にそこまでないん
で、大きい大きいやつなんですか？
あ、まあ演劇協会の絡みで、
はい、どちらの方で、
エルセランホール、僕もちょっと知らないんですけどね、なんかちょっと大きめの、
天満橋どこ？
うん、多分そこやと思う。
そうや
な、
はい、
まあ、まだキンキンになったら告知の方をね、
あ、そうですね、はい、
してください。はい、はい、今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
まあちょっとなんで、あとちょっとなんで、
あと5分ちょいなんで、
はい、まあね、あの在籍、在籍のもので。
まあけど仕事はね、いいも悪いもね、うん、もう押しずっと来るもんやから、うん、しょうがないです、うん、ね、いいことも悪いこともありますよね、うん、はい、猫が犬歯を折ったのは心配やけれども、
殴るからですよ。
殴ってない。
悪いじ
ゃん。陽介殴ってない。
しかもアップルウォッチ買うやめてもらえます。
相当硬い拳ですよ。
そうですよ。
猫の犬歯を
折る日頃はあの木にわらまいたやつをコツコツやって
なんか噛んだんかな、変なもん、
あ、こけたりとかじゃないですか。
猫こける？
猫こけへん。
顔からこけてる猫あんま見えんで。
いや、こけへんこけへん。
ぐらいですか。
ぶつけるはある。うん、ダッシュで、まあ、顔からガンと。そう。
まああんまり歯抜けのね、猫見ないですね。
見ない。珍しいの。だけど大変なんですけど、今年もお世話になりました。ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。名古屋の万蔵です。
こんばんは。
寒いですね。名古屋は初積雪でしたよ。
ね。
やはり関ヶ原で積もると漏れなく濃尾平野にも流れで積雪となりますね、うん、まあお昼過ぎには幾分溶けますし明日の朝が怖いです、うん、路面凍結が、
そうね、
昨夜仕事帰りにワークマンプラスへより安全靴ではなく体感耐水ブーツを購入しました、はい、今朝に備えてなんですが、うん、お題微妙っす、うん、相変わらずの平変凡凡な1年だったかと、まあエアコンを取り替えたのが良かったのかな、伴侶や彼女はできませんでしたがかっこ笑い、はい、大病や怪我もせず安泰でしたし、うん、なもんです。よろしいですか、うん、ではでは1年ありがとうございました。来る年もどうか拙いメールに付き合ってくださいませ。皆さんお体に気をつけて年の瀬年明けをお過ごしくださいね、はい、ではではさようなら、
はい、
はい、ありがとうございました。
今年、まあ、健康一番ですよね、
まあ、そうですね、
うんうん、
これなんやかんやでもうこれは年なんやろな、うん、40過ぎてからあっちこっちガタが、
うん、
去年は入院してるしヘルニアで、
うん、
今年はさつい先日膝の半月板やるしみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
生まれた時も確か病院ですよね。
そうやな、大体そうちゃうか。
ついてない一生
で、大体そうちゃうか。
一生病院で始まり病院で終わる。
大体それは幸せちゃうか。どっちか言うと
辛い人生お過ごしやね、う
ん
う
ん、あの倉庫で生まれて、うんうん、なんかどっか港で死ぬみたいな一番最悪ちゃうか。病院から病院が一番幸せちゃうか。
じゃあよかったです。
北山さんも病院でしょ。
僕も病院は思いますけど
ね。岡部は馬小屋やったっけ。
病院です。病院です。
病院ちゃうかな。サンバさんとかだって最近いい日やろ。
僕そうですよ。
サンバさん。
サンバさん。
家、
はい、お家で。
家、はい、教会、家、
家です。
家、
教会っていう選択肢ある
んですか。お母さんから生まれて
胸続きなんで、
お父さんの育児袋まで入らないといけない
そうですね。で大きくなってから口からバーって出てくるっていう、
はい、うん、
そうなんや。サンバさんなんや。
はい、
産婦人科じゃないん
って聞きました。
わあすごいな、田舎感あっていいな。
プロや、プロのサンバさんやな。サンバさん、
プロのサンバさん。どうだろう。
まあ、それそう
アマチュアのサンバさん信用できない。
潜りのサンバ嫌でしょ。
確かお湯沸かして。嫌やで。
潜りのでもええ
と。よう託したな。
まあまあそんな悪くない年やったでしょうね、これは。
健康やったらもう、ね、はい、まあ、いいじゃないですか。はい、
小沢君は？
僕ももうあの死ななければ幸せっていうスタンスなんで。
あ、さんまさんと一緒、
はい、
うんうん、生きてるだけで丸儲け、
生きてるだけでも、ね、死ぬよりはいいでしょう、うん、まあまあすごい死ぬ以上の苦しみのせいもありますけど、あ、まあ、あでもまあ普通に子供も生まれまして、うん、健康に生まれて健康に今のところ育ってるんで、うん、もう幸せですね、
はいはい、あ、そのさんまさんが
それも、いやそれはあの医者が、助産師が
助産師やった、助産師、医者じゃないの、
助産師って医者じゃないんですか。
違う。
あ、違うんですか。うん、
あ、公務員や。
あ、公務員じゃない。助産員は助産師だしかおらん、ね、医者がおらん。
じゃあ、医者ですね。
医者。
産婦人科医。
あ、うん、がちゃんと取り上げてくれた。
切るだけじゃないですか。でもあんなん着て。
帝王切開？
いや、あのへそのを切るだけだ
よ。いや、そう。
ほとんどはね、看護師さんとか。
助産師さんが。
浸水式のテープみたいな。
ぐらいなもんでしょ。あ、先生生まれましたって言ったら最後
ちょんぼで最後ワインを先に。そうそ
う。えらいさんが4人ぐらいでへそのを切るんだよ。
多分そうだと思いますよ。記念みたいなもんでしょ。
記念やね。
今度は看護師さんとかね、
そうそうそう、
助産師さんが頑張ってくれてるんですよ。そうそう
そう、医者はだから何かあった時のために立ち会って
る、
は
い、とか薬の量を決めた
り、ね、そういうのだけやと思うからね。なるほど、コウノドリやもんなあれ。そう
で今立ち会いできないんですよ。
なんでよ。
コロナの
関係で。
そうかそうか。
だからまあ外ってか家で待つだけなんですけど、送り届けて、まあ、一応なんかその出産前の最終確認みたいなのがあるんですよ、うん、状態がこうなんで
どうします、産みます
いやでも本当にそうで、うん、あのなんかもしかしたらこの場合はこうで麻酔打ったりとかで、うん、最悪、麻酔になるんで、うん、もしかするとあのお子さんの命もみたいなことを電話口で言われるんですよ。
あ、まあ、
そ
う
な、結構ドキッとします。
そうやな、
あのその一応確認のために言ってるだけなんです
けど。いや手術あれ全部やねん、
はい、
麻酔打つ本人言うよな。このまま冷めない恐れもありますけど、こちらにサインしていただいてって。いや、言われるよな。
ドキッとするんですよ、
あれ。言われる。
俺、ヘルニアの手術やねん。それ言われると思って。けど、全身麻酔やから。うん、から 0. 何パー可能性あるわけよ。
それ、対面で言われてたら、まだなんかちょっとニュアンス変わるです。まあ、一応なんで、みたいな。でも、それを電話口で言われると、ちょっとだけヒヤッとしますね、
やっぱ。なるほど。そんなやばい状況なんかなって見てないからな。
そう、見てないんで。
それはわかるな。まあ、けど、ええ年やったよね。
もういい年。
岡部は？
僕も、まあまあ、あの事故立て続け2回あったんですけど、うん、まあそれなりに
これ悪い年やろ、
役年ですよ。
いや、あのオートバイ新車になってますから。
そうそうそう、あ、じゃあ、はい、
いい年、
いい年、まあ俺もいい年やったんちゃうかな、うん、その悪いことがなかったっていうのがいい年かなって思うんで、うん、何もこう悲観するようなこと、半月板程度で済んだと、まあまあ、去年のヘルニアに比べたら全然。
そうやで、お前、満月板やったら大変や
ろ。ないねん、そんな。
満月板ですよ、
そんな場所ないねん。
満月板やったらもう無理やな。
そうですね。
半月やで、大丈夫。
よかったですね。被害が半分ですんで。
北山さん、じゃあ最後。
いや、もう生きてるんで、僕も幸せです。はい。
すごいな、さんまさんの教え浸透してんな。
いや、もう病気のしんどさ分かってるから、結局そこやから。
病気でも生きてる方がいいけど。
え？
病気でも生きてる方がいい。
今はまだそのレベル。うん、もっと年取ったら、あの、殺してええんかもしれ
ん
けど。
ほんまにしんどかった時って、ちょっと死んだ方がええんかもって思ってなかった？
え？
もうこれ死んだ方がマシなんかもっていうぐらい。
いや、まだなかったかもしれん。
俺、腰ごときでちょっと去年思ったからな。こんな激痛が一生もし続くんやったら、もうこれは死んだ方がええかもって。手術があったからよかったけど。
満月版やったら思うかも
ね。どこやねん。どこにやねん、その満月版は。
満月版。
ないねん。
怖いね。
あの、どっかで分厚めのお菓子あるかも。
満月ポンみたいな。
満月版。
はい、皆さんメールありがとうございました。来週のお題はお正月らしいことしましたか、はい、した人はイエス、してない人はノーとお答えください。はい、メールアドレスは神戸アットfm-move.com、神戸やけ OB、ムーブ、あ、MOOV です。皆さんメールお待ちしております。はい、はい、ということで、今年もこれで放送終わりになります。
はい、
来月は1月10日から、
あ、10日ね、
放送再開となりますので、はい、ぜひ来年もよろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんご安全に良いお年をお迎えください。お送りしたのは島田家ジャンプ海
と、はい、
レモンスカッシュ岡部と
小声でした。
また来年、さようなら。